令和7年度徴兼民税申告の手引き。徴兼民税申告書は2月上旬に自宅へ郵送します。徴兼民税申告確定申告フローチャートでどんな申告が必要かご確認いただき、徴兼民税申告書を提出してくださいに該当した方は申告書の提出をお願いします。申告書が送付されていない場合は税務係にご連絡いただくか、町ホームページからダウンロードしてご利用ください。なお令和6年中のすべての収入や控除等について勤務先での年末調整や税務署への所得税の確定申告により確定している方は徴兼民税申告書の提出は必要ありません。徴兼民税申告書の送付について徴兼民税申告が必要と思われる方のみ申告書を送付しています。昨年所得税の確定申告をした方、徴兼民税勤務先等で特別徴収転引されている方以外、申告書が届いていなくても申告が必要な場合がありますので、フローチャートをご確認いただきますようお願いいたします。申告の手順。1、申告者の住所、氏名、個人番号、マイナンバー、電話番号等を記入してください。2、現住所欄には1月1日以降転居などにより住所が変更となった方のみ記入してください。3、収入の状況により裏面の括弧1から括弧6の該当する欄を記入してください。前年中収入がなかった方は非課税所得のみの方を含むは裏面2を記入してください。4、申告に必要な添付書類徴兼民税申告書裏面記載を添えて提出してください。申告書の提出。令和7年3月17日月曜日までに役場1回総務課税務係へ提出してください。なお徴兼民税申告書と同封した返信用封筒切手付与をご利用ください。申告書の記入について、所得金額令和6年1月1日から12月31日までのもの、所得金額の計算方法、収入金額マイナス必要経費マイナス専従者控除額、収入金額イコール前年中に収入の確定した金額、必要経費イコールその収入を得るために支出した費用。表があります。営業等農業所得、営業等と農業を分けて記入してください。裏面の括弧1、事業または不動産所得の内訳、収支内訳計算書で収支計算をし、表面 ABC 欄に転記してください。不動産所得、家賃、地代、看板設置、権利金などの収入です。裏面の括弧1、事業または不動産所得の内訳、収支内訳計算書で収支計算をし、表面 ABC 欄に転記してください。配当所得、株式等の配当です。配当金通知書等を添付し、所得金額を転記してください。給与所得、源泉徴収票写し等を添付してください。源泉徴収票がない方は裏面の括弧2、給与所得計算書欄に記入してください。雑所得、公的年金等欄に年金恩給の収入金額を記入してください。源泉徴収票のある方は必ず添付してください。所得の計算は次の通りです。65歳以上の方は昭和35年1月1日以前生まれの方です。公的年金等所得等計算方法、公的年金等所得イコール 年金収入金額かける割合引く控除額。年齢等により控除額が違います。表があります。年齢と公的年金等の収入金額割合控除額の順に読みます。65歳以上330万円未満割合 100% 控除額110万円、410万円未満 75% 27.5万円、770万円未満 85% 68.5万円、1000万円未満 95% 145.5万円、1000万円以上 100% 195.5万円、年齢65歳未満130万円未満割合 100% 控除額60万円、410万円未満 75% 27.5万円、770万円未満 85% 68.5万円、1000万円未満 95% 145.5万円、1000万円以上 100% 195.5万円。業務欄には原稿料、謝礼金、シルバー人材センター配分金、その他の欄には生命保険契約等に基づく年金などを記入してください。総合譲渡一時所得、土地建物以外、ゴルフ会員権、機械などの資産の譲渡による所得について記入してください。一時所得の欄には生命保険契約に基づく一時金、損害保険契約等に基づく満期払い戻し金などについて記入してください。分離課税、公共収用で特別控除額以内の譲渡所得は所得税や超県民税の所得割は課税されませんが、所得になりますので買収、収容、証明書を添付して申告してください。先住者控除、申告者と生計をいつにする。親族の事業に6ヶ月以上従事した方が対象です。控除額は1人当たり50万円、配偶者先住者86万円か、事業所得プラス不動産所得プラス山林所得割る先住者プラス1の少ない方の金額です。
超県民税申告確定申告フローチャート、ここでははいといいえで進めます。スタート、令和7年1月1日現在、榊町に居住していますか。いいえ、令和7年1月1日現在居住している市町村へ申告してください。1月1日に榊町に居住している場合について、はいの場合は、令和6年1月1日から12月31日の間、収入はありましたか。障害年金、遺族年金などの非課税収入の方は、いいえへ進みます。超県民税申告書を提出してください。申告書、裏面に、令和6年中に所得のなかった方の記入欄に記入してください。なお、申告書の個人番号、マイナンバーを必ず記入してください。1月1日から12月31日の間の収入ありましたかについて、はい、所得税の確定申告をしますか。所得税の精算が必要な方は、はいへ、はい、 徴兼民税申告書の提出は不要です。税務署へ確定申告をしてください。なお、町の申告相談を利用される方は、徴兼民税の申告書は郵送せずに、申告相談の際にご持参ください。所得税の確定申告をしますかについて、いいえの場合は、丸 A から丸 D へお進みください。丸 A、給与所得の方のパート、アルバイト、日雇いを含む。給与所得のみですか？いいえ、給与所得以外に20万円を超える所得がありますか？はい、所得税の確定申告が必要となる場合があります。詳しくは上田税務署へお問い合わせください。確定申告が必要な方、徴兼民税申告書の提出は不要です。税務署へ確定申告をしてください。確定申告が不要な方、徴兼民税申告書を提出してください。申告書一覧に所得金額、所得から差し引かれる金額の内訳、裏面の計算書等必要事項を記入してください。なお、申告者、控除対象配偶者等の個人番号、マイナンバーを必ず記入してください。給与所得以外に20万円を超える所得がありますか？いいえ、徴兼民税申告書を提出してください。申告書一覧に所得金額、所得から差し引かれる金額の内訳、裏面の計算書等必要事項を記入してください。なお、申告者、控除対象配偶者等の個人番号、マイナンバーを必ず記入してください。給与所得のみですか？はい。2カ所以上の勤務先から給与を受けていますか？はい。所得税の確定申告が必要となる場合があります。詳しくは上田税務署へお問い合わせください。なお、所得税の確定申告が必要な方、裏面を参照。確定申告が必要な方、徴兼民税の申告書の提出は不要です。税務署へ確定申告をしてください。確定申告が不要な方、徴兼民税申告書を提出してください。申告書一覧に、所得金額、所得から差し引かれる金額の内訳、裏面の計算書等必要事項を記入してください。なお、申告者、控除対象配偶者等の個人番号、マイナンバーを必ず記入してください。2カ所以上の勤務先から給与を受けていますか？はい。所得税の確定申告が必要となる場合があります。詳しくは上田税務署へお問い合わせください。なお、所得税の確定申告が必要な方、裏面参照。確定申告が必要な方、徴兼民税申告書の提出は不要です。税務署へ確定申告をしてください。確定申告が不要な方、徴兼民税申告書を提出してください。申告書一覧に所得金額、所得から差し引かれる金額の内訳、裏面の計算書等必要事項を記入してください。なお、申告書、控除対象配偶者等の個人番号、マイナンバーを必ず記入してください。
これさ、今言わなかった？
2カ所以上の勤務先から給与を受けていますか？いいえ、勤務先で年末調整を行いましたか？いいえ、所得税の確定申告が必要となる場合があります。詳しくは上田税務署へお問い合わせください。なお、所得税の確定申告が必要な方、裏面参照。確定申告が必要な方、徴兼民税申告書の提出は不要です。税務署へ確定申告をしてください。確定申告が不要な方、徴兼民税申告書を提出してください。 申告書一覧に所得金額、所得から差し引かれる金額の内訳、裏面の計算書等必要事項を記入してください。なお、申告者、控除対象配偶者等の個人番号、マイナンバーを必ず記入してください。年末調整を行いましたか？について、はい。年末調整をした内容に変更がありますか？はい。所得税の確定申告が必要となる場合があります。詳しくは上田税務署へお問い合わせください。なお、所得税の確定申告が必要な方、裏面参照。確定申告が必要な方、長見民税申告書の提出は不要です。税務署へ確定申告をしてください。確定申告が不要な方、長見民税申告書を提出してください。申告書一覧に所得金額、所得から差し引かれる金額の内訳、裏面の計算書等必要事項を記入してください。なお、申告者、控除対象配偶者等の個人番号、マイナンバーを必ず記入してください。変更がありますか？について、いいえ。長見民税申告書、確定申告書の提出は不要です。丸 B、公的年金収入のある方、丸 C、営業等、農業、不動産、雑、一時収入などのある方、丸 D、青色申告の方、株や土地、家屋の譲渡による収入がある方、損失の申告が必要な方などについて、まず公的年金収入以外の収入がありますか？はい、はい、はいと家があります。家は年金収入は400万円を超えますか？はい。引き続き丸 C、 営業と農業、不動産、雑、一時収入などがある方、はい。丸 D、青色申告の方、株や土地、家屋の譲渡による収入がある方、損失の申告が必要な方など、はい、は、所得税の確定申告が必要となる場合があります。詳しくは、上田税務署へお問い合わせください。なお、所得税の確定申告が必要な方、裏面参照。確定申告が必要な方、長見民税申告書の提出は不要です。税務署へ確定申告をしてください。確定申告が不要な方、長見民税申告書を提出してください。申告書一覧に所得金額、所得から差し引かれる金額の内訳、裏面の計算書等必要事項を記入してください。なお、申告者、控除対象配偶者等の個人番号、マイナンバーを必ず記入してください。中、上に該当しない場合もありますので、あくまでも目安としてお使いください。申告書が届かなかった方、昨年3月15日までに所得税の確定申告をした方、長見民税を事業所から特別徴収、転引きされている方で、長見民税の申告が必要な方には申告書をお送りしますので、総務課、税務係までご連絡ください。長見民税に関するお問い合わせ、榊町役場1階総務課税務係、電話 82-3111、内線143-144、75-6206、直通。所得税や確定申告に関するお問い合わせ、上田税務署、郵便番号 386-8720、上田市中央西2丁目6番22号、電話 22-1234 代表、国税庁のホームページで所得税の確定申告書が作成できます。 所得税の確定申告書等作成コーナー http://www.nta.go.jo 自宅からインターネットで申告できる e-tax もご利用ください。なお上田駅を出発して上田税務署へ行く地図が載っています。申告期限は3月17日月曜日まで。所得税、長見民税の申告はお早めに。令和6年分の所得税の確定申告、令和7年度長見民税の申告の受付が始まります。長見民税は1月1日現在の住所地に前年中令和6年1月から12月までの収入や控除など保険料や扶養等を申告いただき、この申告をもとに課税されます。この申告は国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの課税資料、所得証明書等発行等の資料となります。この申告を期限内に提出しないと各種証明書の発行、税、保険料の軽減、医療費、介護サービス、年金等の支給や給付などに支障が出ますので、必ず3月17日月曜日までに申告してください。申告相談のご案内、町では長見民税の申告、確定申告書の作成などの相談を行いますのでご利用ください。1、期間2月17日月曜日から3月17日月曜日、なお土曜日、日曜日、祝日を除く。2、時間9時から16時20分まで、事前に予約が必要です。予約受付期間、2月3日月曜日から3月7日金曜日、8時30分から17時まで電話にて受け付けます。予約専用電話 75-0113。 3、場所榊町役場、役場1階第1会議室。4、申告相談の時に用意していただくもの。1、長見民税申告書、本人名義の口座番号が確認できるもの、通帳など、銀行届出人、所得税納付の場合。2、令和6年中の収入がわかる資料、世帯員が申告が必要な方の給与、公的年金等の源泉徴収票など。3、営業等所得、農業所得、不動産所得のある方は収支内訳書、事前に作成しておいてください。4、生命保険、個人年金、地震保険、旧長期、国民年金、社会保険料などの支払い証明書など。5、医療費控除を受ける方は医療費通知書、医療費控除の明細書、またはセルフメディケーション税制の明細書、事前に作成しておいてください。おむつ証明書など。6、障害者控除を受ける方は障害者手帳、障害者控除対象認定書、介護認定で対象となる場合など。7、個人番号、マイナンバー確認及び記入のため、申告者及び控除対象配偶者、扶養親族、先住者のマイナンバーカードの写し、または個人番号、マイナンバー記載の住民票など。8、本人、代理人が申告する場合は代理人、確認のためのマイナンバーカード、運転免許証、公的医療保険の保険証など。9、代理人が申告する場合は委任状、申告者の源泉徴収票、生命保険支払い証明書等持参の場合は不要。10、税務署からの確定申告のお知らせ、はがき、利用者識別番号の通知書。なお、収支内訳書、医療費控除の明細書、セルフメディケーション 税制の明細書は国税庁ホームページ町ホームページからダウンロードできます。なお申告の内容によっては町の申告相談では相談できない場合があります。譲渡所得、土地、建物、株式の売買、雑損控除、所得税の災害減免、国外在住者を扶養する扶養控除、住宅借入金等特別税額控除、初年度、青色申告、消費税の申告が必要な方は税務署で申告相談を受けてください。なお、インボイス発行事業者の登録を受けた方は消費税の申告が必要となります。所得税の確定申告が必要な方、次の1から6に該当する方は所得税の確定申告が必要です。詳しくは上田税務署へお問い合わせください。1、給与所得者で給与の収入が2000万円を超える方。2、給与所得者で給与以外の所得金額が20万円を超える方。3、給与を2カ所以上からもらっていて年末調整をされなかった方。4、事業所得、不動産所得、土地や建物、株等の譲渡所得などの合計所得金額が各種控除額の合計金額を超える方。5、青色申告の方。6、医療費控除、住宅借入金等特別控除などで所得税の還付を受ける方。確定申告はマイナンバーカードを利用したスマホ、パソコンからの e-tax 申告が便利です。
所得から差し引かれる金額の内訳、前年中に申告者本人が支出した金額、生計をいつにする親族のために支出した金額が対象となるものもあります。雑損控除、災害、盗難などにより損害を受けた場合、次のいずれか多い金額が控除できます。1、災害、盗難等による損失額引く保険金等により補填される金額引く総所得金額等の合計金額の 10%。 2、災害関連支出の金額引く5万円。なお、証明書等を必ず添付してください。医療費控除、控除額は支払った医療費引く保険金金額等の補填額に、さらに総所得金額等の合計金額の 5% と10万円のいずれか少ない金額を引いたものです。なお、医療費控除の明細書を必ず添付してください。医療費控除、セルフメディケーション税制、予防接種や健康診断など一定の取り組みを行う方が特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、支払額の一部が控除されます。控除額は特定一般用医薬品等購入費引く保険金等の補填額引く1万2000円。限度額は8万8000円です。なお、セルフメディケーション税制の明細書を必ず添付してください。令和4年度申告から一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類は添付等が不要となりました。セルフメディケーション税制と医療費控除はいずれか一方を選択します。社会保険料控除、健康保険料、介護保険料、国民年金保険料などを支払った金額です。なお、国民年金保険料等については支払い証明書、領収書を必ず添付してください。小規模企業共済等掛け金控除、小規模企業共済制度に基づく掛け金、旧第二種共済契約を除く企業型年金加入者掛け金、個人型年金加入者掛け金、イデコ、心身障害者扶養共済の掛け金などを支払った金額です。なお、支払い証明書等を必ず添付してください。生命保険料控除、生命保険契約の支払い保険料や個人年金保険契約の支払い掛け金がある場合、支払い額の一部が控除されます。記入する支払い保険料は、 支払った保険料引く配当を受けた金額です。なお支払い証明書を必ず添付してください。旧制度平成23年12月31日以前締結分、支払い保険料1万5000円以下、生命保険料控除額、支払い保険料の全額1万5001円から4万円以下、支払い保険料×2分の1足す7500円、4万1円から7万円以下、支払い保険料×4分の1足す1万7500円、7万1円以上一律3万5000円。新制度平成24年1月1日以後締結分、支払い保険料1万2000円以下、生命保険料控除額、支払い保険料の全額1万2001円から3万2000円以下、支払い保険料×2分の1足す6000円、3万2001円から5万6000円以下、支払い保険料×4分の1足す1万4000円、5万6001円以上一律2万8000円。新契約と旧契約の両方ある場合は、それぞれの控除額の合計額上限2万8000円となります。ただし旧契約のみで計算した方が有利な場合は、旧契約の適用限度額が適用されます。生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料について以上の算式で計算した額をそれぞれの控除額とし合計します。控除限度額は7万円。地震保険料控除、地震保険料や旧長期損害保険料、平成18年12月31日までに締結したものがある場合、支払い額の一部が控除されます。記入する保険料支払い額は、支払った保険料引く配当を受けた金額です。なお支払い証明書を必ず添付してください。地震保険料の控除額は、保険料支払い額の2分の1、限度額2万5000円、旧長期損害保険料の控除額は、保険料のうち5000円までの部分の全額足す5000円を超える部分の金額の2分の1、限度額1万円。控除限度額は地震保険料と長期損害保険料合わせて2万5000円です。寄付金税額控除、都道府県、市区町村、長野県共同募金会、日赤長野県支部、長野県内に事務所などがある公益法人など条例指定分に対して2000円を超える寄付を行った場合、控除されます。なお領収書、支払い証明書を必ず添付してください。扶養控除等の内訳、配偶者控除、扶養控除、16歳未満年少の扶養親族、令和6年12月31日現在、年の途中で死亡した場合はその日現在で、あなたと生計を一にする配偶者や親族で合計所得金額が48万円以下の方を扶養している場合は、次の金額が控除されます。なお、事業専従者や他の方の扶養となっている方は、この控除を適用することはできません。配偶者控除、所得者の合計所得金額900万円以下、控除額、控除対象配偶者33万円、老人控除対象配偶者38万円、900万円超950万円以下、控除額、控除対象配偶者22万円、老人控除対象配偶者26万円、950万円超1000万円以下、控除対象配偶者11万円、老人控除対象配偶者13万円。なお、合計所得金額が1000万円を超える所得者については、配偶者控除の適用はありません。扶養控除、区分、該当者、控除額の順に読みます。区分、老人、該当者、70歳以上の方、控除額38万円、同居老人等、同居している70歳以上の直系存続、45万円、特定、19歳以上、23歳未満の方、 45万円、その他16歳以上で老人特定扶養に該当しない方33万円、年少16歳未満の方控除額なし、中16歳未満の年少扶養親族については非課税限度額の算定に必要ですので、該当する扶養親族がある場合には必ず記入してください。配偶者特別控除、あなたの合計所得金額が1000万円以下で、生計を維持にする配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合、所得者の所得金額、配偶者の所得金額に応じて控除されます。なお、事業専従者や他の方の扶養となっている方は、この控除を適用することはできません。障害者控除、あなたの配偶者控除、扶養控除、16歳未満の扶養親族の対象となっている方が、障害者、障害者手帳等の交付を受けている方、または障害者に準ずる証明書をお持ちの方の場合は、次の金額が控除されます。中に16歳未満の扶養親族であっても、この控除は適用されます。区分控除額の順に読みます。普通障害者26万円、特別障害者、なお身体障害者手帳1級2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳 A などの認定を受けている方30万円、同居特別障害者53万円。本人該当欄、申告される方が次の控除区分に該当する場合、控除区分、内容、控除額の順に読みます。控除区分、各、内容、一人親該当せず、合計所得金額が500万円以下で、1または2に該当する方、1、夫と離婚し、再婚をしていない方で、扶養親族、合計所得金額が48万円以下を有する方、2、夫と死別または夫の生死が不明で、その後再婚をしていない方、控除額26万円、一人親、総所得金額等が48万円以下の生計を維持にする、こう有する独身の父母で、合計所得金額が500万円以下の方、30万円、障害者、障害者手帳の交付を受けている方、または障害者に準ずる証明書をお持ちの方、普通26万円、特別30万円、勤労学生、各種学校等の学生で合計所得金額が75万円以下で、かつそのうち給与所得以外の所得が10万円以下の方、なお在学証明書を添付してください。26万円、基礎控除、合計所得金額2400万円以下43万円、2400万円超2450万円以下29万円、2450万円超2500万円以下15万円。以上は超県民税の控除額のため、所得税の控除額とは異なります。主な改正点、住宅借入金等特別控除の申告について、子育て若者夫婦世帯で令和6年中に入居された方について、要件に該当する場合は借入限度額の上乗せ、控除額の上限額が増額となりました。また認定住宅等以外の一般の住宅については控除の対象外となりました。